羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー坂の上の。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役 FM 愛媛アナウンサーの関一里です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原博です。
さて今回はフェニックスではなく女子野球をピックアップと。
そうなんです、同じね、我々と同じ社会人の女子野球チーム、はい、マドンナ松山さんの、
はい、
監督さんと高知県選手をお迎えしております。
はい、藤岡浩平監督、そして田村優奈選手のお二人が登場します。お楽しみに。
はい、
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
さあ松山フェニックスの番組なんですが、今日は千原さん、ちょっと趣向を変えまして、
いや、そう、我々社会人野球ね、はい、大人のまあ公式野球チームなんですが、
はい、
これは男子だけじゃございませんからね、さん、ご存知ですか？女子チームがありますよ、松山にも。
マドンナ松山。
そうなんです、
はい、それは分かっております。
マドンナ松山の監督さんと、
はい、
高知県選手、お二人をお招きしております。
はい、じゃあそれではお名前からお願いします。
はい、マドンナ松山監督の藤岡と申します。よろしくお願いします。
お願いします。そして
はい、マドンナ松山の高知県選手の田村優奈です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。千原さん、めったに来ない女性ゲストです。
え、二人目か。
二人目なんです。
あの、実はね、高木豊さんの奥様が初女性ゲスト
で、はい、初女性ゲストで、本当男臭い番組なんですよ。
ヤボタイばっかりなんですけど、二人目、二人目、隣にヤボタイ感じも
すみません、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、まずちょっと改めてなるんですけども、このマドンナ松山っていうチームについてちょっと教えていただけますか、監督。うん、
はい、はい、そうですね、松山市、余銀さんをから教えいただきまして、
はい、
この野球王国松山で、まあ、女子野球を発展させるということで、野球好きの、女性女の子の選手たちが集まって活動しているチームです。
はい、なんでもできたのが2006年。
いや、そうなんですよ。
ということは今年で17年
だから。
そうですね、
松山フェニックスは2000年ですからね、
はいはい、
もうちょっと後にできたんですよ。
あ、そうですね、
これ
2006年というのは、
はい、
この時まあ四国初の女子硬式野球チームということで、これ全国的にも結構早いですかね、
クラブチームとしては。
クラブ、そうですね、早い方だと思うんですね。はい、
さすが野球王国というところですね。いや、そうそうそうそう、こういうところは、はい、でこのマドンナ松山なんですけども、選手は今何人ぐらいいらっしゃるんですか？
はい、登録メンバーで、20人ほどいるんですけども、まあ、学生から社会人までいるということで、
はい、
まあ、大会とかになると、まあ、常時、来れたりするのが大体15人ぐらいで、はい、活動しております。
はい、すみません、下はちなみに。
はい、下はですね、中学校2年生から
中2がいる。
うん、だからね、関さん、ここがね、男子と違うところなんですよ。
はい、
男子の場合はね、やっぱ中学生がね、フェニックスで野球するわけには当然いきませんから。
もちろんもちろんもちろん。
だから女性の方が幅が広いんですよね。
で、田村さんが、
はい、
田村さんもチームに入ってどれぐらいになるんですか？
2006年からいますので、
ずっと
17年目。
17年目
になります。
大ベテラン。
大ベテラン。大ベテラン。
大ベテランっていう言葉を女性に対して使っていいのかどうかわからないです。まあ、スポーツ的には、
そう年齢のことはちょっとね、なかなか言えないですが、
スポーツ的にはね、ベテラン
選手。俺はだからもう迷宮会ですぐらいの、
ね、そういうことですよね、言うたら。
そういうことですよ。
どうなんですか、田村さんから見て、こそ選手として下が12から、
はい、
まあ、17年目の田村さんまで、
はい、
非常に幅が広いですけど、
はい、まあ、でも中学生は中学生なりの元気さがあって、
うん、
で20歳前後の子たちは20歳前後なり の若さというか元気さがあるので、はい、
うん、
それぞれの元気さが違うの で、
ね、
それが一つになっているのはマドンナ松山の魅力かなとは思います。
うん、明るいですね、はい、だから監督さんがね、本当大変だじゃないかなと思うんですけどね、結構監督さん楽しんでおられますよね。
いやそんなことはないですよしっかりと野球を教えるために頑張っております。
監督業ってやっぱり男性も女性もね、いや大変だと思うんですよ。やっぱり
僕はねやっぱりちょっと女性大変だと思いますよこれは。
藤岡監督は、はい、ちなみに野球はご自身でもずっとやってこられたんですかね。
はい、はい、高校は松山商業でやっておりまして、
もうねもう
この番組に出てくるゲストの一番多い写真も
松山商業ばっかりなんですよ僕は違いますけど、はい、ね
で松山商業で野球されて、はい、
3年間頑張りまして、はい、でその後駒沢大学で4年間、やりまして、でその後関西にあります神戸製鋼、
はい
はい、で社会人野球をやって
ます。バリバリじゃないですか。いや
バリバリバリバリ
バリバリ
だからね関さん、はい、だから社会人もね神戸製鋼、もう今はもうね野球部はないですけど、うんうんうん、当時ねラグビーとね野球がもう2大、いわゆる企業スポーツの2大スポーツだったんですよ、うんうんうん、神戸製鋼さんは。
しかもまたね駒沢大学って、まあ、今年はほら東都大学リーグがねこの番組熱いですけども、
そうなんですよ、
ね、先日入れ替え戦で東洋大学に勝って、
うん、はい、そうなんですよ、
まあね、一部に復帰と、
そうです、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
神戸製鋼がね、安倍晋三首相も神戸製鋼ですからね。
あそうですね、
そういうところ
か、はい、そうです、
あそれバリバリのじゃあこれマドンナ松山の監督をされるようになった経緯っていうのは何だったんですか。
はい、当時ですね、まあ、コーチされてた方が監督の軟式チームに誘われて、そこの軟式の野球をやってたんですよ、
はい、
で、まあ、私キャッチャー出身なので、ちょっと内野手からキャッチャーに刺した人間がいるので、はい、ちょっと見てくれないかということで お手伝いしたのが、まあ、最初のきっかけになります。
ちなみにいつから監督はされてる、
コーチとして携わったのが2015年で、うん、コロナ前なんで2020年かな、はい、そこから監督として、はい、
なるほど。どうですかその女子クラブチームの監督っていうのをここまでされてきて、はい、私初めてなんでその女子のチームの監督さんお話伺うの、はい、
最初の第一印象はですね、まあ、私自身も恥ずかしながら女子野球をちょっと見たことがなくてですね、まあ、舐めてたと言いますか、うん、そこまでのレベルじゃないんかなというふうな形で、まあ、言ってみたんですけども、はい、まあ、想像以上に皆さん力強いバッティング、
うん、
肩もしっかりボールを投げるということでびっくりしまして、でやはり今まで技術的なことをあまり教えられてなかったんで、すごく吸収力が早いんですよね。
なるほどなるほど、
はい、でもう目に見えるようにもう上手になっていって、でまあ、この選手たちをなんとかしてあげたいというような形からがスタートですね、う
ん、いや関さんね、はい、当初ね田村さん、
はい、
設立時は、
はい、
あまりソフトボール上がり、田村さんもそうですよ ね、 そうですね、ソフトボール上がりの選手が多かったんですよ、
は
い、であのイオギンの、ね、はい、ソフトボール部におられた方も何人かいらっしゃいましてね、この方たちは素晴らしかったですよ、まあ、田村さんも含めてですけど、要するにソフトボール あのスピードってすごいでしょ、
はいはいはい、
だからねこもうスピードにはもう十分ね
対応できるし、
対応できるし、でやっぱり技術もありますしね、
そうですよね、
体力もあるし、
練習もねソフトボール厳しいってよく聞きますんで、
いや本当厳しいと思いますよ、
田村さん自身は愛媛の方ですか。
はい、愛媛出身です。
いつから野球されてたんですか。
野球は小学生の時に、
そう、ね、珍しいですよね、はい、あの時代でね、
そうですね、軟式野球硬式野球もしながらソフトボールもしてです、はい、
そうそう、
はい、
でもまだ当時はいわゆる中学高校とかでまだ部がないですもんね。
そうですね、なので
野球部はない、
はい、
今でこそねありますけど
日程は、なので中高大学はソフトボールを続けて、で地元に帰ったタイミングでマドンナ松山できるっていうことで、
そうなんですね、
はい、入団しました。
どうですかこういうチームが愛媛にできて。
そうですね、小学生の時硬式野球やってた時はなんかその女の子が野球やってるのはすごい珍しいというか、うんうんうん、そういう目で見られてたんですけど、はいはいはい、2006年できてからはそうじゃなくて、うん、あ女の子がやっても当たり前なんだみたいな雰囲気に変わったので、はい、
本当そうですよ、
はい、環境はすごく変わったなとは思いました、
うん、関さん当時はね、はい、もうフェニックスより断然 マドンナさんの方が成績良かったですから
ねそ
うなんもう頭僕らねいつも当時ね伊予銀行さんがね、はい、いろいろ支援されてましてね、はいはいはい、今もされてますけども、
うんうんうん、
もう当時のね森田頭取にいつも僕ら怒られましたからね、じゃあこの女の子頑張ってるのに何やってんだろうねすいませんなんかよく謝ってましたけど、そういう時代がありましたね。でワールドカップで日本が優勝したりね、
うん、
女子はすごかったんですよ。
女子の、まあ、日本のレベル自体もやっぱものすごく高いと、
う
ん、
そう
ですね、ところなんですよね。
でマドンナからもね、
はい、
オールジャパン選ばれたりね、
はい、
何かしてますからね、
うん、はい、
ああ、そうかそうか。 どうです、もともとソフトボールやってる時も、はい、ちょっとやっぱ野球やりたいなっていう気持ちはずっと持ってたってことですか、
ね、ありましたね。なんかあの公式野球のあのすごく飛ぶ感覚、うん、深夜の時の感覚がちょっと忘れられなくて、はいはいはい、もう一回やっぱりやってみたいなっていう感じになりました。
でそこからチームに入って、はい、早17年という感じですけど、
はい、
ここまでいかがですか、こう野球ずっとやってこられて。
なんか17年いるとその時代その時代によってチームが変わっていくので、うんうんうん、それはそれでなんか面白いなとは思います、うん、はい。
でも今もね現役なんですもんね。
そうですね、一応はい。
ちなみにポジションどちらなんですか。
この前の広島の試合は、はい、ライト、レフト、ええ、キャッチャー、ファースト。
もうね、
監督の指示で。
もうどこでもいいね。
やらせてもらいました。
あ、すごいユーティリティな選手なんですね。
そうなんですよ。もうね、頼りにしてます。
なかなかね、男子ではあんまりこう聞かないこうあれですね。
いや、関さんね、一回ね、はい、ぜひともね、あの松田さんのね、練習や試合見に行っていただきたいと思いますよ。
はい、いや、本当それはね、うん、今思います。はい。いや、本当あのパッと今日お会いして、うん、ええ、まあね、野球やってますって言われて、えって多分なる
感じですよ
ね。本当ですか。
ユニフォーム着たらね、はい、顔つきも変わりますよね。
あ、もちろんね、そうだと思いますけど、うん、
それとね、あの女性の場合はね、やっぱり体の使い方がものすごく柔らかいんですよ、うん、まあ、その分力がないというのは確かにあるんですけど、うん、はい、だから腕の振りとかね、使い方はものすごくうまい。
やっぱ監督そうなん
です。そうですね、うん、まあ、あのやはり女性なんでね、パワースピードはないんですけども、うん、はい、技術の部分に関しては、うん、あのそれなりのプレーを見せれるんじゃないかなと思います。
そうそう、で股関節なんか当然ね、男より女性の方が柔らかいですからね、
はいはいはい、まあ、体がね、基本女性の方が柔らかいっていう、
だからしなやかな動きはしますよ。ピッチャーの方も結構いい投げ方してるピッチャー多いですもんね、
うん、あ、そうですね、うん、時々ね、あのテレビとか見ててるとね、あの女子野球がこう取り上げられたりしますけど、はいはいはい、で高校野球はね、今女子高校野球ってすごいこう取り上げられる回数も増えましたし、
ジャイアンツなんかね、あれ OB で OB 対あのね、
やってましたね、
女性あのジャイアンツの女子チームと試合してましたよ。
あ、そうなんですね、
江川投手、元あの大投手江川さんが一人で交代しましたけど、一、はい、人投げてアウト。いや本当ね、いや素晴らしいですよ。
なるほどね、うん、でこのマドンナ松山は現在そのクラブチームということで、うん、こう女子野球のいわゆるそのリーグとかっていうのはこれどういうこうカテゴリーでやってるもんなんですか。
はい、マドンナ松山はあの女子野球連盟の中のクラブチームの枠に入ります、うん、はい、で大きく3つに分かれてまして、はい、クラブチーム、うん、大学、うん、高校と
高校、
うん、この3つですね、
うん、なるほど、
はい、そうですね。
でそこで、いわゆる普段はこうリーグ戦とかをやってるんですか。
はい、去年からですね、中四国の連盟が立ち上がりまして、うん、中四国のレベルを上げていこうということで、はい、15チーム16チームかな、
でリーグ戦を、
はい、
すごいですね、15、6チーム中四国でリーグ戦、
は
い、
そうそう、で結局ね、あの高校生なんかはやっぱりね、部活として練習するわけですから、あ、
高校生もそういる、
はい、入ってるわけですよ、はい、まああの女性の場合はね、そういう高校、大学、ね、はいはい、いろんなところ入って試合するわけでしょ、これはもう社会人勝つのもね、結構これはなかなかね、まあ、企業チームみたいなのもありますね。
そうですね、
企業チームもある
の、関東の方にありますよ、強いところあるんですよ、
はい、
でプロがね、傘下にああいうクラブチーム作ってますでしょ、
ね、ジャイアンツとかね、タイガースとかもね、レディースチームがありますもんね、
そうそうそうそう、だから本当にレベルはね、今相当上がってますよ。
やっぱどうですか、やっぱ長くされてますけど、やっぱ女子野球のレベル、選手のレベルっていうのはやっぱ上がってきてるの感じますか。
それもすごく感じますね、はい、であの2006年当初に比べてやっぱチーム数も増えたっていうのもあって、ね、はい、であの女子野球に携わる選手が年々増えているっていうこともあるので、まあ、どんどん強いチームも増えてきてますし、はい、
すね、
環境も整ってきているのでかなり変わってきたと思います。
そうですね、
男子の野球人口がね減ってる中で、うん、女子は上がってるんですよね。
そうですね、
だからそれ考えますとね、野球人口が減っとる減っとる言うけど、女性増やしたら結局増えるわけです
よ、まあ、そういうことですよね。
だから野球ね、同じ野球ですから、
はいはいはいはい、
だから女子のどんどん女子をね、女性の方をね、うん、野球どんどん発展させていくべきじゃないかと、
うん、
これは僕ら思いますけどね、
うん、
は
い、僕もすいません、マドンナ松山さんの試合をねまだ見たことなくて、で、まあ、僕高校野球が基本好きで、で、まあ、それでこう女子の、ね、高校野球とかもこう動画でよく上がってるのを見たりするんですけど、うん、まあ試合を楽しそうにやってるっていうところが僕はすごく印象に残っていて、
いやいや、それはね
めちゃくちゃ
必死で、一生懸命本当必死でやってますよ。
そうですよ、で必死なんだけど、うん、 みんな超笑顔というかね、本当楽しいんだなっていう、こう試合が、
うん、もうね本当明るいしね、やっぱり華やかですしね、そのパワーとかホームランとかね、そういうことじゃなくて、本当に野球を楽しんでるというね、それは試合に出てますよね、
出てますね、はい。
男の場合はちょっとね、なんかプレッシャーかかって不運ながらね、
男子の野球ってすごい緊張感バリバリじゃないですか、
これはね、女性の方がね、絶対僕腹は座っとるように見えるね、あれ。
あ、なるほど、そうかもしれない
です。
いや、おっしゃる通りですね、
女性の方がね、腹が座ってますよ。
どうなんですか、実際こうクラブチームのね、あの試合とかっていうのはやっぱもう元気いっぱいって感じですか？
そうですね、なんか緊張感もある中で、もう楽しむことが優勢にはなってるようには思います。はい、
素敵だな、あのみんな笑顔も、ヒット打った時の大喜びとか、ね、
そうですね、
だからそういう意味でね、あの私はあのマドンナ松山さんと松山フェニックスね、はいはい、この同じ社会人野球の社会人のね、クラブチーム同士ですから、
はい、
でまあ、あの関さん実はね、顧問がね、はい、一緒なんですよ。
あ、知事？
知事と市長。
あ、知事と市長が、はい、なるほど、さすが野球王国。
そう、昔あの結婚してくださいとお願いして断られたことがあるんですけどね。いや、一時ね、結婚、この味、結婚したらどう、チームの一つに結婚したらどうという話もあったことあったんですけど、はい、見事に断られました、
ね。そうなんですね。
まあ、これからぜひともね、そういう形でね、
またね、そういうふうにこう、クラブチームのね、一つのあり方としては、そうそうそう、案としてはね、ありますよね、はい、そういうのね。
それと同じね、まあ、支援していたる企業さんなんかも共通する企業さん多いんですよ。
はいはいはい、
はい、でそれとね、やっぱり今松山氏がね、はい、実はあの女子野球タウンの、
はい、どういうことですか？
いや、これね、はい、あの日本女子野球連盟、
そうですね、
ですよね、はい、ちょっと監督説明していただけませんか？
は
い、
女子野球タウンということで、日本で初めて第1号として認定されたのがこの松山市です。
松山市認定されてるわけ、
はい、
女子野球タウン、
はい、
これはなんかそ地域として女子野球を盛り上げていこうという町、
そういうことです。それをね、松山市としてあの、はい、連盟から認定を受け取るわけです、松山市が。
うーん、
まあ、そのチームとしてはマドンナさんと新田高校の女子野球部ですよね、
はいはいはいはい、
だからこの2つをね、これからもまたどんどん盛り上げていけるようにね、
うん、
まあ、我々も本当にね、そういうあの協力していきたいなと思ってるんですけど ね、
はい、どうですか、そういう町うに松山がこう選ばれたということかして、選手である田村さんは、
やっぱり第1号っていうところはまず一番嬉しいですね。
これは全然、ね、うんうん、第1号ですから、
はい、でそれに携わってるってことでもまたちょっと嬉しさが変わってきます。そ
う
そ
う、
はい、
まあ、新田高校がね、高校はありますけど、新田高校とやっぱマドンナ松山のやっぱ交流みたいなのも結構あるんですか？
そうですね、一緒に練習したり、
試合も
はい、することが、
試合したりもやってるん
ですか？やってます、やってます、
ね、はい、うん、だからそういう意味ではね、
お互い
でやれますから、
うん、
どんどんね、あの新田高校の監督さんも松山商業ですからね女子野球の監督さんも
あ、そうなんですね、じゃあそこもじゃあよくね、ある意味、はい、
そうなんです、そうなんです、
副上監督なんかもよく知ってるというところなんですね、
大先輩ですね、
先輩ですから。
あのどんどんね、そうやってこう子どもたちがね増えてってることに対して長くやってる、はい、田村さんどう感じます？
いやー、もう一番に嬉しいの一言で、うん、はい、もっともっとあの女子野球のことをいろんな人たちに知ってもらえたらいいのかなとは思っています、う
ん。いや、この間ね、ご存知かも分かりませんが、はい、党との関係でね、高木豊さんとね、奥様がご夫婦でね、この番組も出ていただいたんですけど、
はい、
で奥様がね、松山大学の野球部のマネージャーされておって、新田高校の、まあ、私の後輩になるんですが、
うんうん、
で彼女がやっぱりね、当然地元松山のチームにはいろいろね注目していただいておりますが、はいはい、特に女子野球に対してね、すごく興味を持たれております
へ、
で12月まだ来ますんでね。
あ、そうなんですね。
その時はぜひともね、はい、ちょっと一回ねご紹介できる機会があると思いますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
お願いします、
はい、
ちなみに田村さんは野球を始めたきっかけって何だったんですか？は
い、兄がやってた軟式野球のチームにちょっと遊びでついていってた流れで、気づいたら一緒に野球やってたっていう形になります。
当時はなかなか周りでいなかったでしょ、はい、女の子のお友達とか
いなかったですね、うん、はい、で公式野球も松山ボーイズに入らせてもらったんですけど、
だボーイズに入ってたわけですね、
はい、すごい。
で全国大会に出た時も女子選手で、うん、レギュラーに出たのは初めてじゃないかってこうなんかちょっと騒がれたような雰囲気はありました。
あ、出てたんですか、はい、松山ボーイズクラブに。
あ、そうです、はい、
いらっしゃったんですか、
はい、
で全国でねレギュラーで出て、うん、すごい。
そうです、はい、たまたま運よく、はい、出させてもらいました。
いやいやいやいや、 ある意味だから松山女子野球のレジェンド的な今人ってことですか。
これね、女子野球選手の先駆けみたいなもんですよね。
そういう感じですよね。
なるほど、
そんな知らなかったから。
ありがとうございます。
全然知らなかったですからね。
そういう感覚は全然やってなくて、楽しくてやってるだけなので。
先駆け本当そうですよ。
だってあんま愛媛で先輩ってそんなとかいないわけでしょ、は
い、いないですね、女子
野球の先輩って。
そう言われると
この男性陣のようにもうビシッとこの縦社会ができている俺があんまないわけ
ない、
うん、
ないですね。
関さんだけどね、野球の歴史を遡のぼりますとね、はい、戦前女子プロ野球あったんですよ、
う
ん、
はい、
あ、そうなんですか、うん、すいません知らずで、
うん、あの戦前ね、女子プロ野球チームができたことあったんですよ、
はい、
じゃあもう一回ね、またその日本でまたそういう機運っていうのがね、うん、また
まあ、野球王国ね、うん、今もう世界一の、要は日本は野球世界一ですからね、
はい、
今、
はい、
だからそういう意味で言えばね、うん、女子もどんどん頑張っていただいて、うん、
はい、
女子は今世界の中では
ナンバーワン、
ナンバーワンですね、
はいはい、女子は男子よりも先にナンバーワンになってますから。
そういうことか。
あ、 WBC の、 あの WBC ですかね、
はい、
当時、
はい、
あの男子よりも先に女子が世界一になりました。
そうです、はい、
そうか、じゃあもうこれからは
大体もう、
女性の時代、
もう女性の時代ですよ。
女性の方が強い、
もう強い。
ちなみにこのマドンナ松山が目指すところっていうのはどこになるんですか。まあね、フェニックスだと都市対抗野球というのがありますけども、はいはいはい、
そうですね、まあ毎年夏開かれる、うん、その全日本選手権ですよね、
うん、
はい、松山でこれ開催されるんですけども、
そうなんです、
持ち回りじゃなくてってことですか。
ではないです。
あ、これはね、
はい、
伊予銀行さんがね、はい、ずっとあの冠スポンサーになってなられましてね、
ええ、
それずっと続いてる大会なんですよ。
じゃあ全日本選手権イコール会場松山。
松山、
そうなんですよ。
だからマドンナ松山、マドンナスタジアムでね、まあ、坊ちゃんと両方でやりますけど、
高校野球の一番決めるのが甲子園というのと一緒で、
そうそう、
この愛媛ってことなんですね。
だからある意味ね、
愛媛目指せってことなんです
ね。ある意味ね、これ松山は女子野球の聖地なんですよ。
あ、そういうことなのか、
ね、そういうことなんですよ。
まあ、その大会に、うん、まあ、出て、まあ、勝つというのが、まあ、チームとしての目標なんですけども、はいはい、まあ、先ほども申しましたように、まあ、この野球王国松山で、まあ、一人でも、女の子たちが野球をしてみたいなと思えるようなチームを目指していきたいなと思っております。
なるほど。ちなみに今年の結果はどうだったんですか。
あのですね、クラブ選手権があったんですけども、はい、このクラブし、あの選手権のベスト8以上がこの、うん、あの夏の選手権出れるんですけども、はい、残念ながら1回戦で敗退しまして、今年度は出場できませんでした。
ということは愛媛開催なんだけど愛媛のチームが出てないということ。
そうなんですよ。
これめちゃくちゃプレッシャーですね、はい、それ考えると。
申し訳ありません、
ね、これはね、本当、はい、監督大変だと思いますよ。
いや、と思います。これは
だから我々がね、2年後あの松山でクラブ選手権開催される予定ですが、はいはい、それに出てないということはね、
はい、
これはもう大変なことですから、田淵監督も大変だと思いますけど、
これやっぱプレッシャー半端ないですよ。
いやいや、半端じゃないと思いますよ。だけどね、これはね、本当にこれからね、特にあの、まあ、うちもそうですけど、
はい、
マドンナさんもね、
野
球王国愛媛の、ね、チームとしてね、
はい、
どんどんこれ全日本に羽ばたいていただいてね、
うん、
なんとか優勝を勝ち取ってもらえるようなね。
だからね、選手としては田村さんなんかもじゃあ本当に今年は悔しい1年になっちゃったってことですかね。
そうですね、残念ながら、うん、はい、
だから底辺の拡大とですね、だからもう野球に興味を持ってるやっぱ小学生、
うん、
中学生結構ね、うん、多いんですよ、
はいはいはい、
だそういう子らをね、これからどんどんね、
うん、
やっていただくようにね。
そうですね、
まあ、そういう活動もね、これは我々もやっていかないかんし、
うん、
まあ、野球人全員で取り組んでいく必要は僕はあると思いますけどね、
う
ん、
そうですね、
はい、
ちなみにこマドンナ松山さんっていうチームに入るためにはどうしたらいいですか、うん、セレクションとかがあるんですか。そう
そう、いや、ないです。
そこ、ね、ないんですか。
そこ、はい、ちょっとね、皆さんにちょっとアピールしていただきたいと思います、
はいはい、やっぱり大人も一緒にやります、はい、でボールも公式ボールなんで、はいはい、小学生はちょっと怪我の心配もありますので、ね、はい、ちょっと厳しいかなと思うんですけども、
はい、
まあ、中学以上で野球が好きな方であれば、もう全然来ていただいてですね。
あ、入団できるんですか。
できます。
できるんですよ。で小学生もあれでしょ、見学とかね。
あ、全然大丈夫です。
練習参加はね、はい、できる、
全然できます
よね、
はい、
そうなんです。僕てっきり、うん、本当選ばれたというか、うん、なんか、あ、例えば他のスポーツやってても、
はい、
いいもん持ってるなっていうので、こうスカウトしてこう入っていくもんかなと思ったら、
いやいや、
結構門戸を開いてるんです、ね、
そうなんですよ。よく言われるんですよ、はい、ちょっと私そんなレベルではないんでと、よく言われるんですけども、全くそんなことありません。はい、
じゃあ本当これからっていう選手も入ってくるってことですか。
そうですね、
現にね、僕ら昔ね、中学生から 今治から来てるら左ピッチャーのねいいピッチャーがいたんですよ、うん、
ああマドンナさんに、
そうそうそうそう、はい、そういうね中学生も一緒になってね、うん、やってましたけど、女性の方はあれでしょ、中学生ぐらいは体格はね、男ね男子よりは女性の方は、うん、結構、ね、早いじゃないですか、はいはい、中1、中2ぐらいでしたらね、うん、女の子の方がうまいです、うまい子がいたりする、うん、しますよ、
ね、田村さんもね全国大会ね、そのボーイズの時出てたっていうふうにおっしゃってますし、あれですよね、結構そのああいう大会とか、
はい、
女子出てますもんね、今はね、
今
は
出てますよ、そうですね、
完全に男の子に混じってね、
はいはい、
だからあのこれ YouTube でね江川さんがおっしゃってましたけど、
はい、
女子野球見て江川さんもたまげてましたもん、
あ
その試合してみて、
うん、
でどうもね江川さんの話ですからちょっと持ってるかもわかりませんがなんていうかね、ね高校の県予選のベスト4ぐらいのレベルだって言ってましたよ、
へ
あ男子の、
うん、びっくりしたって江川さんでしきりにね、うん、YouTube で言ってましたけど、
どうですか監督、やっぱ守備とか、はい、いわゆるこうボールを取るっていうその、はいところは、うん、もう男子にこう負けないところってやっぱありますか？
あ、それはもう全然ありますね。やはり先ほど千原さんが言われたように、うん、すごく柔らかいのでグラブさばき等ですね、もう上山選手はいっぱいいます。
あ、
いや本当ですよこれは。で、ね、あのまあ、それはパワーとか ね、
そこはねもちろん
筋力とかその動きのね、はい、ああいうのは多少ねそれは女性ですから、うんうんうんうん、あれですけど、だけどあの体の使い方とかね、バッティングフォームなんか綺麗ですよ関さん。
あ、いや僕もびっくりしました
。もうぜひとも見てよく見てみてください。
あ、なんか下手にこう男の子より、
う
ん、なんだろう、こう癖がないというか。
あ、そうですね、
本当そうですね、
はい、
ね、
はい、おっしゃる通りです。
バットをスッとね、
はい、
スッと出すんですよ。
小技とかもうまそうですもんね、
うん、
なんか
前
器用な感じが僕はなんかしたりしますけども。そう
そう、ピッチャーでもね、やっぱり本当フォームなんか本当いいフォーム、みんな綺麗に投げますよ、癖のない投げ方でね、
はい、いやこれはねぜひともね今日ね聞いてくださってる人も
そうそう
多分知らなかったってことが多分いっぱいあると思うんですよね、うん、
だからこれからもね、例えば地元で開催される大会とかありますし、
うん
うんうん、こういうのはどんどん我々もアピールして PR してね、はい、皆さんにね、
うん、
応援に来ていただいてね、
うん、
いろいろ見ていただきたいと思いますよ。
そうですね、う
ん、本当に楽しいですからね、
はい、うん、あの最後にぜひあの田村さんにもプレイヤーとして、
はい、
野球の魅力田村さんからお話いただけますか？
あ、わかりました、はい、女子野球のいいところはとにかくみんなが楽しくプレーをしているところで、はい、うん、そのやらされてるとか、
はい、
なんか怒鳴られてやっていることはもうなくて
それはね、はい、ないですね、はい、
もう本当に自分たちがやりたくてやっている子たちの集まりなので、はい、それがあの女子野球の魅力かなと思います。
はい、ぜひね、あの興味のある方ぜひマドンナ松山ね、こちら検索していただきたいと思います。いや本当、
ね、よろしくお願いします、
はい、そして大人の方もね、はい、どんどんあの見に行っていただきたいなというふうに思います。
いや本当ね、
はい、
はい、
ちなみに来シーズンというのは大体いつぐらいからシーズンで始まっていくんですか？
そうですね、まあ、リーグ戦が始まるのが、まあ、5月からだと思います、うんうん、でまた5月にですね、松山で開催される式記念杯というのが来年度の一発目の試合になるかなと、
はい、うん、なるほど、
はい
はい、
ちょうどゴールデンウィークですよね。
そうですね、はい、
であの我々男子の方はね、あのフェニックスの方も式合いというのがあるんです
けど、あ、はいはいはい、
それは男女が分かれ、あのちょうど女子の場合はゴールデンウィークにありますんでね、ぜひともこれね皆さん見に来ていただきたいと思います。
そうですね、はい、で会場はマドンナとかになるんですか？
そうですね、マドンナを使ったり北条のスポーツセンターを使ったり、
なるほど、
はい、
ということですね。ぜひあの来年、
そうですね、
皆さんもあの見に行っていただきたいなと思います、
はいはい、もう来年はぜひともね、あのフェニックスは投資対抗、男子はまあ我々は投資対抗を目指して、うんうん、女子もね松山が開催されるね、全日本で、
そうですね、
出場していただいて、
はい、
優勝を、ね、
はい、
目指して監督田村さん頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
頑張ります、ありがとうございます、
頑張ります、
はい、というわけで今回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、ゲストはマドンナ松山から藤岡晃平監督、そして田村優奈選手をお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第37回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回はマドンナ松山から藤岡晃平監督、田村優奈選手をお迎えしました。千原さんいかがだったでしょうか？
いや、あのね、やっぱりあのマドンナさんとね、フェニックスというのは、うん、まあこれあのある意味ね、まあ、夫婦にはなれなかったですが、はい、まあ、夫婦みたいなもんでね、
うん、
あの共にやっぱり松山のね、野球発展のためにね、頑張っていこうということでね、まあ、そういう関係でずっとこれからもね続いていって、都市対抗を目指す、ね、うん、我々目指しますけど、
はい、
松田さんもぜひとも全日本のね、
そうですね、
優勝マドンナスタジアムで優勝を目指していただきたいと思いますね、
はい、
はい、
実は収録の後その後またさらにほぼ同じぐらいの倍の時間でですね、いろんなお話をしているというところがあって、あの本当に僕実はあの 女子野球のこうやって監督さん、はいはいはい、選手の方となかなかお話する機会がないの で、
そうです、ね、
いろいろこう聞きたいこともねまだまだあったし、またこれからもねこの番組でもピックアップしていければなと思います。
ぜひともね関さんあの試合、はい、練習や ね、
そうですね
試合を見に行っていただいてね、本当女子野球の良さがよくわかると思いますよ。
はい、はい、なのでこの番組でも取り上げていきたいと思います、は
い、お願いいたします。
さてこの番組松山フェニックスのホームページで過去の放送回聞くことできますのでぜひ聞いてください。それでは皆さんまた来週です。
千原ひろしでした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。
この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。